ローマ人への手紙の今日は13章ですね。今日のテキストは13章の12節から14節です。この前10節から12節をいたしましたが、今日は12節から12節をいたします。ロマ人への手紙13章の12節。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、名声、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを見なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。台風が来ていますが、台風が去っていくとすらす涼しくなって秋になるでしょう。今日は台風前でとても暑かったですが、昨日あたり25度というふうになりましたけど、暑さの去っていた頃に愛知県が開始しました。夏の終わりに終わりだったと記憶に書いてあります。紀元386年ローマ帝国がキリスト教を長く迫害しました。しかし神様の恵みでクリスチャンたちは迫害の中でまだ礼拝堂もありませんでした。そういう中で聖書の御言葉を中心にして信仰を守っていました。これが250年ぐらい続きました、迫害後。最後に激しい迫害の波が来ましたが、だんだんとローマ帝国が変わっていきました。いろんな事情がありました。ローマ帝国がゴート族などというゲルマ民族によって攻められて弱くなっていたということになりました。そして紀元300年代になるとコンスタンティン大帝が神様からの不思議な導きでキリスト教を認めると決めました。それから皇帝が何人か変わっていろいろ腐敗や問題もありましたけど、少なくともローマ帝国がキリスト教信仰、イエス様への信仰を中心にする国にするということがなんと数十年間の間に決まりました。まあ、確立しました。その頃アウグスティヌスが大使をしました。アウグスティヌスはそのローマ帝国の信仰になったキリスト教信仰を本当に聖書に従った真実なものに戻す役割を神様に伝えられて建てられました。アウグスティヌスの大使が立ち去ったことです。今日のこの聖書の御言葉、特に13節と14節はアウグスティヌスの改心の時に用いられた御言葉です。遊興、名声、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。 主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。聖霊が安住紳士の心にある庭を歩いているときに、取りて読め、取り上げてみなさいと聖霊の促しが安住紳士の心にありました。安住紳士はそれが誰が心の中でそういうふうに強く迫っているのか分からなかったかもしれないけど、明らかにそれは見たのでした。開いてみなさい。ラグスーツが開くと、ここが開きました。その時に参照、計算的にね。その時、これは本当にアグスーツへの神様の言葉です。言葉としてアグスーツの心の中に入りました。遊興、内定、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい、正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のための心を用いてはいけません。今日はこの御言葉を少しゆっくり味わいたいと思います。ローマ人への手紙は、パウロがローマに行く前にコリントでローマ教会に書いた手紙で、いろんな目的がありますが、私たちはそれこの世で、特にローマのように、まさにこの世で歩んでいくクリスチャンの大原理をここで見ることができます。1章から11章の間に、世界基準となるイエス様への信仰が示されました。3つの点でした。3つの次だと言います。クライスト、クリスチャン、コーリング。キリストと、キリスト者と、証明です。武器の世界にキリストがおいでになって、ただこの方を信じるだけで、言われるんです。クライスト。そして私たちクリスチャンはこの方によって、本当に、滅びに行く道から天国に行く道に今もう移されたとき、素晴らしい特権を与えられるものであると。だから私たちは今この時代に神様の憐れみの技に召されている。そういう行為、それがまず最初に語られた上で、12章からもう一つの次、コマンド、ねクリスチャンの命令が聞かれました。日々の生活自身が礼拝であるように、教会に仕えて聖下りを学ぶように、信仰と希望と愛を持ってそれぞれの与えられた場所で仕えるように、特にそこで大原則がクリスチャンのこの世での生活の大原則が語られました。一言で言うと、善をもって悪に勝てという感じでした。善をもって悪に勝て、その極端な例として、敵であっても敵に対しても善をもって悪に勝て、またひどいことをする私たちの上に立つ支配者であっても善を持って悪に勝つ、そういう協調関係を示す中で、大原則の善を持って悪に勝てということが語られました。そしてその後で、実はそういう敵とか支配者のもとだけが難しいんじゃない、対等の兄弟姉妹の関係もとても難しい、そこでも善を持って悪に勝てる、いやそこでこそ臨時愛が本当に試されるということでありました。私たちはつい対等の人間関係なのに自己中心に 依存したり利用したりしようようになる。本当に兄弟姉妹や対等の関係の中でお互いに伝えるには、そして愛し合うには、隣人の関係で本当に私たちは根本的な命令がいつも試されているのだということがありました。で、善をもって悪に対し、善とは何か、善とは何か、それが親切だったりで、隣人を愛するということだ。個人においても家庭においても国家においても本当に単純なんだけど、十戒に示される隣人を愛するということが、それでいい、それが柱、それは絶対、それが立法を全うすることですと言われている。なぜ最初に勧誘するなから始まった。なぜかというと、ローマで一番目立った罪だということもありますが、勧誘するなという戒めは単なる結婚のことだけでなく、人間の基本である神様の上の契約ということを結婚は表しているからです。人間のそのあり方の一番根本にある契約ということ、それを守るかどうかということが結婚で表れています。それから殺すな、神様の形を認めなさい、盗むな、その相手の人格を認めるということ、相手の所有も認めるということ、見たぼるな、偶像礼拝、何かを偶像にして、そして神様がせっかく与えられているものを無視して寝たのではいけません。これらの十戒の戒め、臨時愛の戒めこそ善です。善を行うことです。善をもって悪に立つことだということであります。この十戒の原則を学んで、しっかりいつもこれを持って考えて、自分の暮らしの中でいつも十戒の原則を持って考えて、これを立てて守っていく。神様の命令としてこの十戒の命令を恐れて、これによって祝福が必ず来るとその約束を信じて守っていくという、それがクリスチャンの歩みだということが示されました。そして11節のところ、この前学んだところに来て、なぜ今こういうふうに歩むべきなのか。クリスチャンが善を求めて隣人を愛していく歩みをなぜ今しなきゃならないのかっていう理由の大事な一つが示されます。もちろん神様の命令だからです。またこれが祝福の約束があるからです。イエス様にあって私たちが愛されて、その愛によって愛を促されているからです。だけどそれとともにもう一つ理由がある。なぜ善をもって歩んでいくべきか、善をもって悪に立つ歩みをすべきか、それは時が近づいていく、今この世の終わりになっているからです。それが11節に語られていました。今の時を覚えて善を求めて歩みなさい。暗闇の技をしている時はもうない、光が近づいている、あなたたちはそのことを知ってる、やがて本当に光の時が来るということを知るクリスチャン。だからそれを知らないこの世の闇の人間のように歩んではいけません。あなたは時を知ってる、あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているって書いてあります。もう起きる時が来てる。何も知らない愚かにこの世の闇の中で眠っている時じゃない。どんな時かっていうと、もうあなたが起きる時が来ている。つまり、というのは、今は救いが私たちにもっと近づいているからです。救いが近づいている時が来ている。だからこの時を覚えて、もう私たちは善を持って、 生きるべき時が来ている。だから善を求めて歩むべき理由は神様の命令だから、祝福の約束があるから、イエス様によって愛されて私たち愛するよう促されている。ですが、それとともに今もう時が近づいているから、私たちが起きる時が来ているから、つまり救いの朝が近づいている。この終末的な信仰から私たちは一層善を持って歩んだというふうに言われています。アグスティヌスはこの言葉を開いて読みました。ローマ書13章13節から14節、紀元386年、ローマ帝国がキリスト教化してそれがほぼ確立されたちょうどその頃、夏の終わり、暑さが去って涼しくなる今みたいな時の頃、園を歩いていて、それでこれを言いました。取って読みなさいっていう強い不思議な促しが心にあって、そのままにそこにあった聖書を開いて、聖書がどうしてアウグスティヌスと共にそこにあるようになったかということも少しそれまでの道があります。アウグスティヌスはミラノのアンブロシウスという人のところに行った。本当に迷っていました。苦しんでいた。アウグスティヌスは素晴らしいその哲学の学びをした人でしたけど、でもこれマニ教という宗教を取っていた。マニ教はあらゆるものの木にも動物にも全てに霊がある、まあ、日本では特にアニメ、それを本当にその複雑なそれぞれの神々を考えて、でそれに対する私たちの義務とか、それらがどう恐れるべきかとか、そういうようなことを体系化したようなものです。まあ、いわば見えるものにこだわっている。見えるものの後ろに霊があるという、そういうものでした。アグスティヌスは本当に、混乱に陥っていた。実はその背後にアグスティヌスのただれた生活がありました。ご存知だと思いますけど、アグスティヌスは10代で、結婚以外の、女性を作った。そして子供がありました。そういう堕落した生活をしていた。母のモニカは本当のクリスチャンでしたけど、一生懸命祈っていました。アウグスティヌスはすごく頭のいい勉強ができる先生でした、ね。だけど自分の罪にまみれる中で、それに責められるでもなく、逆に偶像宗教に入っていってしまった。モニカは本当に心配してたと思います。しかし神様はご計画がありました。アウグスティヌスにキリスト教信仳に何かあるかもしれないと思わせて、でミラノに行って、アンブロシウスというこの方は当時有名な学者ですからね。彼の門を叩きました。どうせキリスト教を知るなら本当のものを知りたいと思ったのでしょう。アンブロシウスはアグスティヌスに対して、彼が本当に知的なことを知っていましたから、アンブロシウスがアグスティヌスのただれた生活をどれだけ知っていたかは知りませんけど、マニキュアに凝っているか分かったと思いますが、彼は知的な話から始めました。的な文章。アウグスティヌスは知性を用いて、まあ、そういうケースは少ないかもしれませんけど、知性を用いて改心の準備をしたように。しかし彼は本当に 見えない霊的な唯一の神様に対する自宅に至ることができませんでした。そういう中で時が来たんです。紀元386年の夏の終わり、アウスミスが聖書を持ちながら、しかし聖書を信じられない歩いている時に心の中に突起を見なさい、強い流しだ、それは確かに見た目の彼の前みたいな流しです。彼は素直に言葉を開いて生活にしていただきました。そして彼の目に飛び込んできたのは遊興、酩酊、淫乱、暴食、争い、妬みの生活ではない、昼間らしい正しい生き方をしようではありません。主イエスキリストを来なさい、肉の欲のために心を用いてはいけません。アウグスティヌスは理屈ばっかり考えていました。またさまざまな宗教関心を考えていましたね。足元の自分の罪を見てみせる、見ることができなかった。神様はそれを見、もちろん見てらっしゃった。そしてアイズ先生の心に直接語りかけられました。思想や哲学ではなく、アイズ先生の実際の心の悔い改めを神様は認められました。ここで3つのことがヘアーの2つずつの言葉で表されています。一つはお酒です。アグスミスはおそらくお酒に対してあまり抵抗しなかったんです。遊興、酩酊、それから2つ目は女性です。淫乱、公職。三つ目は心の荒れた怒り、いつも争いが、妬みが、そういう心、怒っている人、どんちゃんさえ負けて、そして性関係、怒り。アウグスティヌスは高尚なことを口にしながら人に全く触れていません。神様はそれをアウグスティヌスに責められました。アウグスティヌスはこれを読んだ時、神様の前に本当に悔い改めて思いました。そしてミラノのアンドロシウスのもとに、もとでその信仰を与えられ始めた訓練がありました。彼がどう変わったかというと、知的な施策から霊的な施策に直接変わったというわけです。スピリチュアルよ、霊的な施策に変わった。目に見えない私たちの罪である、罪を全部知ってらっしゃる神様、その方の前に立っている恐れ、自分が主で自分の頭で考えて自分で全部把握しようというのではなく、我々の上にいらっしゃる方を受け入れて霊的にその方の前に恐れを入れて、それを前提にする霊的な施策に変わったと言われています。その時アグスティヌスが書き残したものが彼の変化を表しています。そして彼は翌年の春、紀元387年のイースターにミラノのアンドレシウスによって洗礼を受けられました。彼は それまでの宣教師としての非常に高いいろんな地位がありましたが、全部捨てました。公職を捨てて、家族のもとに待っていたお母さん、モニカのところに帰りました。で、家族と友人と、クリスチャンとしての生活をしました。で、その時、もちろん韓国は、彼はそのままの一切の通りです。彼は明確な改心、罪を悔い改め、イエス様に信仰、本当に聖書、そのものを大切にして、彼は急速に御言葉を政策に発揮しました。中世の時代を通してアインシュタインの掴んだ真理は様々に曲げられましたが、別にルターはアインシュタインの修道僧でした。カルバンもアインシュタインの本当に与えられた信仰の真理を再発見して宗教活動しました。この時神様は今に至るまでのキリスト教会の本当の聖書の真理を掴む現実を受けていなさい。ちょうどパウロが罪人の頭が改心して罪の許しの福音の本当の証になったように、アルスミスも本当にただれ切った罪の中からこの御言葉で改心し、そして永遠に渡る教会の責任でした。このアグスティヌスの改心を招いた御言葉を表彰するようにありたいと思います。まず12節、夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具を着けようではありませんか。神様のお招き合戦にありました。夜は更けて時を悟りなさい、今夜は更けている、この世はキラキラと輝いているように見えるが、霊的にはますます夜になっている、まあ、暗になっていて霊的に神様の光をどんどん消している、夜は更けている。アルスミスはそれがよく分かったと思います。毎日大学が闇の最下のものだと昼は近づきました。昼が夜だけじゃないんです。光の朝があるんです。そうです、本当の神様の現れられる時があるんです。昼があるんです。しかもそれが近づいてきて、すでに私たちはそれにアプローチしている。私たち自身がそちらに向かって動いているのです。アグスミスの神様は招かれました。あなたは真っ暗闇の中を生きている、だけど昼がある、光の時がある、それが今近づいている。ですからだからさあ、さあって言葉は翻訳にありませんが、私たちは闇の技を打ち捨てて光の具をつけようではありませんか。それは実はレッツゴーのレッツゴー、さあ何々しようっていうふうに神様が招いて促していらっしゃる。ようではありませんかって、なんか理屈のような感じしますけど、そんなんじゃなくて、原文ではさあ闇の技を打ち捨てよう、神様が招いておられます。だから私たちは闇の技を打ち捨てよう。この闇の技の技という言葉は複数になっています。シンプルなワーク ていうことなんですが、まあ、この暗闇の世界の中で私たちがやっているいろんな暗闇の技、それを捨ててしまう、スローオフ、投げ捨てよう、リザウリ、全部終わってしまおう、それをもう閉じ込めてしまおう、あなたから離してしまいなさい、いろんな役が出てます。投げ捨てよう、終わってしまおう、閉じ込めてしまおう、あなたから離しなさい。さあ、私たちが闇のいろんな私たちがしている技を捨てよう。精霊がアズスの心の中でどんな走馬灯のように自分がしてきた技を思わせたかもしれません。自分のさまざまな女性関係、ゴンちゃん騒ぎに次ぐゴンちゃん騒ぎの高めです。ぜひ友達のコール、また地域の依頼に見たり、そういう闇の技の感じ、それをもうやめよう、で光の武具をつけよう。その武具というのも複数です。道具って訳すこともできます。インストゥー、光の武具だったらエペソ書の6章で私たちが信仰の王だとか御言葉の御霊の与える御言葉の剣とか、そういうことがエペソ書6章の事実としては書いてありますが、この光が近づいているのにふさわしく、この世に対して自分をしっかり守って霊的な戦いをするための、例えば闇の技を捨てて御言葉と祈りと礼拝と、それらに自分の時間を抑えていこうということだと思います。具体的には闇の技を打ち捨てて光の武具を捨てていこう。そしてある人の心の中に本当に突き刺さってきたみたいなのが人気です、原文では13節の最後が最初に来ています。昼間らしい正しい生き方をしようっていうことがあります。昼の中に、光の中にいるのにふさわしい、光の中に、昼に生きるのに適切なように歩きましょう。あなたは毎日歩いてるでしょう。この生き方をしようとありますが、ギリシャ語でペリパテオって言ったら、なんか本当に出してる音がそんな感じですけど、パタパタパタパタパタって歩く感じですね。ペリパテオ。だから生き方をしようではありませんかと抽象的な話じゃないの。その昼にふさわしい、昼に適切なように毎日歩こう。歩きなさいの命令である感じですね。これもさあです。全部さあっていう招きなんです。神様のさあ、昼にふさわしく歩こう、毎日歩こう、アグリスミスの神様がここでおっしゃる。今昼なんだ、昼が近づいてる。だからもう闇の中にまだあるけど、昼にふさわしく、昼にどうやるどういう闇が適切かを考えて毎日歩いていく。そしてそれに続いて原文では、決して次のものに寄らないでいこう。目というのは全部定型ですが、命令文を接続法につき定型ですが、決してしないようにしようように歩こう こういう手段で歩くんじゃなくてっていうことが6つ並んでるんですが、それは2つずつの3セットです。さっきも言いました。毎日歩いていくに対して次のようなものによらないようにしよう。決して、まず第一は大坂森、それは遊興体にする。どういう遊興かっていうと、一番最初に辞書で出てくるのは大坂森です。そして飲み騒ぎ、乱痴騒ぎ、酒宴、乱行、乱痴騒ぎ。だから飲み、ただ飲んでそのちょっとわめいたりするぐらいじゃないんです。みんな飲むとだんだん緩くなってきて、裸になってみたり踊ってみたり、乱痴騒ぎが始まる。それらは含む大坂も、それを楽しみにして毎日毎日歩いていくなんてことやめない。それからその結果の泥酔、酩酊とありますが、ガンクの泥酔、酔っ払ったわけがわからない、そういう、これは闇の旅です。それは闇の、まあ、ここは直接お酒の利用自体を禁止している言葉ではありません。しかし酒というのがどんなに私たちの闇の技を強めるかっていうことをはっきり強く言っているので、それが一番最初に言っています。アグスミスに対して自分自身も含めて乱れた生活、根底にそれがあるんだろうと彼らはお酒があるということで指摘されました。クリスチャンがもちろん病気の場合とかある場合にお酒を利用するということを正当化する議論はあるでしょうけど、しかしお酒が危険の、この世的な危険の中心だということがあって、聖書では所詮は言ってきます。2番目は本当に具体的です。毎日歩いていくとき、心の中にいつもその異性のことを考えて歩いていくのにやめよう。もちろんこれはまだ未婚の男性女性が結婚のことを考えて相手を本当に求めて歩いていくのがいかんわっていうことではありません。性的な衝動も神様がお作りになった。この男性たちが異性の魅力を考えるときは許されているし、それがなければ結婚しません。しかし毎日このことで非常に強調された言葉を使っている。淫乱、公職、まあ、この翻訳でもかなり精一杯強い言葉を使ってますけど、ギリシャ語で使っている言葉はこの講談から言うのは本当に、まあ、別に講談だからというわけではない、直接の言葉を使っています。その淫乱という言葉は、直訳の一つは性癖という意味です。からそういうものにまみれたり、ベッドというのにベッドにつけたり、で公職ということは、これはいろんな風にやってます。軽い方では快楽とか不潔ですか、官能、肉欲、それにつける悪癖、本当に適切さをしっかり失ったこと、そんなようなやつができます。要はこちらは性的な問題の方です。これも後の中世の時代に禁欲主義になってしまったんですが、そういう意味ではありません。ここでうんと強調されているし、どういう状態が言われています。 アウグスティヌスはまさにそういうところを通ってきたことは、それが10代にして、もし政治の父になったというのでも分かります。神様はそれをアウグスティヌスの心に与えました。民間公職の政策をやめよう。上から怒りを持って、滅びの脅しを持って、神様はおっしゃるんです。アグスティヌスのこの罪をよくご存知で、それを本当に悲しみ、怒りながら、やめよう。さあ、何々しようこれらのことを伝えるようにおっしゃっています。最後は喧嘩です。争いという言葉は喧嘩という意味です。利己的な対立、争い、喧嘩、そういうふうにこの争いと言われています。つまり他の人に対して対立すること、怒ること、その根底には妬みがあります。これはいい意味で熱心というふうに訳すことができる場合がある言葉ですね。つまり燃えて燃えかっかと燃えることです。人を羨んで嫉妬してジェラシーがあって、それが心の中でかっかと心を燃やします、燃やします。そういう争いとか妬みとかに、ね、よりもやめよう。神様はこの御言葉を通して本当にズバリとアウグスティヌスに昼にふさわしい歩き方をしよう、これらのものをやめよう、お酒と、それから適切な生徒を話すやめようというふうに迫られました。そして14節で、つけようという言葉です。着なさい、ここも田中坂はという指導になりました。ここまでは私たちはですね、何々さあ私たちレッツマンですね、さあ私たちしよう。それではあなた方はしなさいですが、ちょっと命令が強くなります。あなた方はしなさい、しなさいというのはつけなさい、布団つけなさいということです。その主イエス・キリストを着なさいと訳されています。もちろんそれでいいと思うんですけど、最初に来るのは冠詞がついた主です。主を着なさい、主を身にまといなさい、主をつけなさい、ということはどういうことかというと、いつも共にいていただきなさい、主にいつも共にいていただきなさいということは、聖霊のことを聖霊によらないが、それはありえませんから、御霊によって主にいつも共にいていただきなさい。それを言い換えると、イエス・キリスト、イエス・キリストにいつも共にいていただきなさい。それをいつもイエス・キリストをしてみます。イエス・キリストによって歩みなさいということです。それは逆から言うと、決して肉でなく、肉のことでなく、だからさっき言ったように、御霊によってイエス・キリストを生きる、肉でない。肉の何かというと、その視点というふうに訳す言葉が使われています。 肉の視点でなく、肉の見通しでなく、フォーサイト、肉の見通しでなく、肉の見方、計画なんていうのなく、肉から出てくるこうしようっていうの計画がなく、肉から見てこうなるからこうなるからこうっていうふうに考えるんじゃなく、肉の見通し、肉の見方や計画でなく、そのプロビジョンっていうところ、プロノイアンっていう言葉なんですが、これは視点とか、それから見通しとかいうような意味です。肉の視点、見方、また肉の見通しでなく、もうちょっと辞書で砕けたやつなんです。肉の心、思い、肉の思い煩いって言うんです。肉の思い煩いや心遣いでなく、肉によって何かを注目するのでなく、ってやつこともできます。生きていこう。イエス・キリストを共に見ていただいて、御霊によってイエス様と共にあって、歩いていこう。賛美したり、祈るとかまさにそのことですが、肉の見通し、肉の見方、または肉の心遣い、思い煩い、肉によって何かを注目すること、そうでなくて来てこうしなさいって言われて、それらのことを下に求めたり願ったり、それらの肉の視点や見通しや心遣いや注目することで心が燃えて、そっちをどうしてもしたいと思ったり、そういうふうにされないようにしよう。肉の欲のため心を用いてはいけません。まあ翻訳ですからすごくシンプルに訳してありますが、もっと実際的で深いことがなかった。この肉の見通し、肉の見方、考え方、肉による心遣い、肉によって何かを注目するっていうようなことに本当に心が燃えて、それを本当に縛られて願って貪るようにされないようにしよう。肉の思いに心を縛られないようにしよう。イエス様による、御霊による訴えるという自由の中に自分を置いておこう。だからこのアウグスティヌスが聞いた神様からのお招きで、いつもしようっていうふうに神様は言うと、神書複数の命令で、さあ何々しようと招くのです。さあ、あなたたちは、あなたは闇の技を打ち捨てよう、光の部分を選んで身につけなさい、昼に適切なように毎日歩いていこう、決して次のものによらないようにしよう。最後のところで命令が通る。あなたは主を見なさい。イエス様を皆さんいつもですね、このようにあるようにしなさい。肉の視点、肉の見通し、肉の思い、肉によって注目させられることを本当に心を燃やしたり、願ったりしないようにしなさい。アグスティヌスの神様はこのように招かれました。キリストと昼へ、夜の技をキリストと、もう昼の技に行くことができるし、昼の技に行きなさい。昼は天国、天国の朝、天国の朝が近いから、その昼の技に行きなさい。アルフィスは、はいと言ったわけです。 前386年夏の終わり、こんな感じの気候だったかもしれません。問いて読めという心への招きに答えて読んだのはこれでした。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉のやつのために心を用いてはいけません。神様はこの御言葉を決定的に用意になりました。サドゥシン氏はこれによって切り捨てました。夜のものそしてそれと関わっていたさまざまな自分のこの世での公的な意味を捨てて祈ってくださった母の御子に対して大切だといたしました。神様はしかし瞬く間にアギス先生をお持ちになりました。アギス先生は本当に御言葉の真理の柱に用いられていました。しかしそれは改心があったからです。アグシヌスの心の中の再生はいつ起こったのか分かりません。しかし聖書の教義で正確に改心というとき、改心とはその心のに与えられた信仰が再生が悔い改めと信仰によって自覚され表に現れることを改心と言います。その御言葉はアグシヌスを改心ダイビス先生は神聖の歩みに歩んでいったということです。今日私たちのこの二目の御言葉が神様の招きが聞こえて一層悔い改め神様に伝えることができるように導いてくださるように祈りたいと思います。それでは130分を始めましょう。
主よ我は深き内よりよ声に耳を傾けたまえよ。もろもろの不義に目を留めたまわば、主よなだ
待つにも待たりて
Thank you.